大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Well, Susan, the topic I would like to take up today is age.
Age, okay.
Whether you like it or not. well, the thing is, you know, we receive applications both from, inside and outside the country.
Mm-hmm.
Recently, we receive quite a few applications for one or two positions at our university from overseas. The problem is that in many cases, they don't mention their age in their resume, CVs. And the personnel section of our university, the people they want to find out about the age, because otherwise they cannot decide what their salary is going to be. And for us, too, we need to know how old they are. Otherwise, you know, we don't know how long they're going to be able to teach at our university. As teachers, we also need to know what age they are. Otherwise, we don't know what kind of function we want them to perform and so forth. But is age something that you should hide or you want to hide?
That's an interesting way of putting it, actually. And that does highlight a very big cultural difference, I think, between the U.S. and Japan, especially when we're talking about age and work.
Mm-hmm.
For example, as you mentioned, it's not common, in fact, it's quite unusual to put one's age on one's resume or CV or on a job application form, with an exception. Certainly, if it's a job that requires people to be adults, so meaning at least 18 years of age or older,
mm-hmm.
Then that, you know, it could be required. You know, there might be a little box on an application form saying, are you 18 or older? There are some jobs that do have upper age limits, but those would be limited to perhaps jobs such as in law enforcement, you know, the police or maybe firefighters, things that have a big element of physical labor or perhaps danger into it. But for the most part, for most jobs, age really isn't a factor. Now, of course, that doesn't mean that employers in the U.S. don't share similar concerns to what you said. Certainly, you know, if they may be curious about how long the potential employee will want to work before retiring.
Yeah.
But we're not allowed to ask those sorts of things in interviews. As you know, the U.S. is extremely strict about what can be required on resumes and what can be asked in interviews by the employers.
Mm-hmm.
And this is to prevent any sort of claim of possible ageism, in other words, age discrimination. I think getting to a fundamental difference, though, is that there really isn't that much of a focus on age in terms of the function or what the person will need to perform, for example. And there isn't the same kind of connection between age and salary in the United States.
Mm.
Now, of course, you know, salary is related to experience. So in a way, I suppose you could say it is connected to age in some regard. But generally speaking, salaries are connected with the type of position. And there may be, you know, a higher pay scale or higher pay range for people with more experience, but it's not really connected to a particular age in that sense. So I think it's been this way for several years in the U.S., and I think most Americans have just sort of got out of the habit of putting anything related to their age. You will sometimes see on a resume, people may put the year that they graduated from university. So that may give you a hint, but then again, you don't really know for sure if the person graduated when they were 22, for example.
Right.
They may have graduated when they were 28 or 35. There's no way of telling that until, I guess, you see them in front of you at the interview. So I think for many people, it's not really a question of hiding it necessarily. It's just that it doesn't occur to them to put it on the resume.
Mm-hmm.
For many Americans, it just doesn't seem like it's relevant, I guess. You know, they're more concerned with putting their educational backgrounds, their previous work experience, and they're hoping to be viewed on that alone. I would be surprised, I think, to think that age would be connected or would be considered to be such an important factor.
Mm-hmm.
But again, you know, it's clearly viewed as important in Japan for specific reasons,
right.
It being related to salary. But again, you know, for a lot of Americans, they just don't really think about that at all.
I see. はは。さて、今回は年齢をテーマに取り上げたんですが、まあ私の大学で、ですね、まあ教員なんかを公募するとですね、インターネットを通じて海外からの応募者もあったりするわけですね。もちろん国内に住んでいる欧米人が応募するということもあります。そんな場合に、年齢が履歴書に書いてないということが、まあまあまああるんですね。話の中では履歴書をレズメと言ったり CV と言ったりしました。CV というのはこのラテン語をですね、アブリビエーションにしたものなんですけれども。で、なぜなんだろうと。まあ人事課なんかではですね、年齢がわかんないと給料も決められないし、こちらとしても年齢がわからないと一体どういう役職で迎えたらいいのか、さてこれから何年勤めてもらえるそういう年齢なのか、まあそういうことで知りたいわけですが、これは年齢を隠してるんだろうかと、まあスーザンさんに聞いたわけです。しかしもちろんですね、そういうことではないんだと。まあ年齢はですね、通常近年では履歴書に書くという習慣がないということなんですね。したがって隠すとかなんとかではなくて、書く必要があるということに気づかない、つまり書く必要がないからなんですね。まあいくつか理由があるわけですけれども、例えばアメリカではエクスペリエンス、経歴、経験というものを問うということはあるけれども、年齢そのものを何歳と、あるいは何歳までというふうに言うことは極めて稀だということですね。で、年齢がサラリーと直結しているというのは、まあ日本のやり方で、まあアメリカではですね、年齢とサラリーは直結していないということですよね。それから年齢をですね、募集する方が年齢を制限しますと、これエイジズム、そんな風にスーザンさん言ってたと思いますよね。いわゆる年齢差別になる可能性があるんだと、こういうことですね。ですから年齢の指定をしない、当然のことながら応募する方も自分の年齢をレジュメに書かないということなんですが、さあ皆さんの企業ではこの点どんな風にしてらっしゃるんでしょうね。ぜひですね、一人一人伺いたいという気がしますけどね。Alright, let's go on to the phrases.
Okay, well, we've been talking about age, so I thought we might look at some age-related expressions. The first one is ripe old age. Now, this term is used to refer to the very old. For example, you could say, My great-grandmother lived to the ripe old age of 103.
ほほ、みたいなね。ripe というのは、熟す、熟している。R-I-P-E.という単語です。で、ripe old age。もちろん日本語にですね、熟年という言い方はありますけれども、あれはまあ、ある高齢者グループを熟年と、まあ、呼んでおりますけれども、今の例文のように、103歳という ripe old age まで生きた。こういう使い方になると、ちょっと熟年という日本語の使い方とは若干違うように思いますよね。さあ、それではもう一度聞いてみましょう。
My great-grandmother lived to the ripe old age of 103.
というわけで、人間は年齢を重ねるに従って、ripe、成熟していくというふうに考えれば、60過ぎたからなんだっていうのよっていうね、そういう感じですよ。どんどん熟してるよ、僕は。Alright, the second one.
Okay, the next one is to act one's age. Now this means to behave in a mature or age-appropriate way.So, for example, you could say, You need to act your age and not stay out late partying on a work night.
Act one's age. One's っていうところは your とか his とか置き換えることが可能ですよね。その人の年齢相応の振る舞いをすると、まあいうことなんですね。もう一度聞いてみましょう。
You need to act your age and not stay out late partying on a work night.
ですよね。ということで、まあ仕事があるっていう時にあんまり夜遅くまで飲んで歩いてちゃダメですよって聞いてらっしゃる皆さんの中にも周りから言われてる人いるんじゃないんでしょうかね。 Alright, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナ
ー Sponsored by Olympus。
いつもクロスカルチュラルセミナーをお聞きいただきましてありがとうございます。語学学習の方法はいろいろとありますが、気軽に始められるのはラジオやテレビの語学講座ですよね。でも今までは聞ける時間帯や学習する場所の制約から長続きしないという方も多かったんではないでしょうか。そんな方にはオリンパスのラジオサーバーポケット PJ10 をぜひおすすめしたいと思います。 PJ10 はポケットやカバンに入れて気軽に持ち運ぶことができるラジオサーバーです。 AM、FM はもちろん、テレビの1から3チャンネルの音声放送に対応したチューナーが搭載されています。ですからもちろん総合も教育テレビも NHK バッチリですね。学習中の語学講座を自宅だけではなくて通勤や通学の途中などで聞くことができます。録音予約は最大20件、2ギガの内蔵メモリーを搭載して135時間も録音することができます。聞きたい講座の放送時間に別のことをしていても PJ10 がしっかり録音します。録音した番組は多彩で便利な再生機能を使って効率的に学習できます。例えばもはや語学学習になくてはならない早聞き遅聞き機能、音程が変わらずに再生するので違和感なく聞き取れます。再生速度も 50% から 200% まで対応します。そして前回の再生停止位置を自動的に記憶するしおり機能、電源を切った場合も有効なので次に電源を入れた時に前回の続きから学習できます。さらに聞きたい部分だけを再生する部分リピート再生、それから聞きたいところの頭出しが任意にできるインデックスマーク機能、こういった機能もついています。1ファイルにつき16個のマークをつけることが可能なので、キーフレーズごとの学習などに威力を発揮しますね。ラジオサーバーポケット PJ10 はオリンパスのオンラインショップでお買い求めいただけます。詳しくはvoicetrek.jp に今すぐアクセスしてください。時間や場所に左右されず、好きな場所で好きな時に語学学習を続けたいというあなたにまた一つ強い味方が増えましたね。